皆様おはようございます。一番坂村哲也です。議長のお許しを得ましたので通告の通り一般質問をさせていただきます。私は2025年問題を目前にした高齢者福祉政策の充実につきまして質問します。目前に迫った2025年には団塊の世代のすべての人が後期高齢者75歳となり、国民の4人に1人が75歳以上となることから、医療や介護などの社会保障費の急増が懸念されます。さらにその先には現役世代の 1.5 人が高齢者1人を支えるとされる2040年問題が控えています。昨年11月29日の日本経済新聞によると、厚生労働省は75歳以上の後期高齢者の医療費を賄うために現役世代の拠出金が2025年度には約 8.2 兆円に上り、現役世代1人当たりの負担は20年度の約 6.3 万円から25年度には約8万円となり、約3割も重くなるという試算を出しました。当然介護軽度者の保険制度からの切り離しが進み、地域の連携や地域住民同士で支え合う地域共生社会の仕組みづくりが求められてくることは必然的な流れです。また内閣府が毎年公表する高齢社会白書において、令和元年度の調査では60歳以上の約半数の人が自宅で最後を迎えたいと答えています。在宅医療を含む地域包括ケアの推進が求められます。今回のコロナ禍の対応同様、国に頼らず自分たちで考え取り組み守っていかなくてはなりません。以上を踏まえ以下の質問をします。1番目、地域包括ケアシステムは住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう地域でサポートし合うシステムであり、2025年度めどに構築が求められています。医療や介護など多職種連携での取り組みが不可欠であり、それらの推進には市行政としても専門の職員の配属など積極的な行動や試みが必要であると考えます。そこで本市の達成度は全国に比してどこまで進んだのか、何が進み何が課題であるのか伺います。2番目、高齢者が要介護にならないようにするためには介護予防事業への積極的参加を促し、重度化が進まないように専門的ケアを行う介護老人福祉施設などの施設整備が必要と考えます。将来的に需要量をどのように想定し、その不足を補う施設整備について伺います。以上です。よろしくお願いいたします。
執行部の答弁を求めます。広瀬市長。
おはようございます。それでは坂村議員のご質問。2025年問題を目前にした高齢者福祉政策の充実についてお答えをいたします。我が国の人口の現状、総人口が減少する中で、その一方65歳以上の高齢者人口は増加、団塊の世代が後期高齢者となる令和7年には高齢化率が 30% を超え、団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22年には高齢化率が約 36% になると言われております。本市でも高齢者人口は年々増加しており、令和7年の高齢者人口が 16,115 人、高齢化率は 27.3%、 令和22年の高齢者人口は 18,047 人、高齢化率は 33.2% になることが予測されております。高齢化の急速な進行に伴いまして、一人暮らしや高齢者のみ世帯の増加、孤立化、介護を必要とする高齢者や認知症の方の増加、介護する家族の負担増やそれに伴う介護離職の増加、医療の必要性を併せ持つ重度要介護者の増加による医療と介護の連携など多くの課題への対応が迫られております。 そのため団塊の世代が75歳以上となる令和7年を目途に、重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築に向け取り組んでいるところであります。さらに今後認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、ますます地域包括ケアシステムの構築が重要となってきております。これらを踏まえまして、ご質問の第1点目、本市の達成度は全国に比してどこまで進んでいるのか、何が進み何が課題であるのかとのご質問にお答えをいたします。まず本市の達成度についてでありますが、地域包括ケアシステムにつきましては全国一律で構築されるものではなく、保険者である市町村や都道府県が地域の実勢や主体性に基づき地域の特性をに応じて作り上げていくことから、その達成度としての全国比のデータはございません。参考となるものといたしましては、日経グローカルが令和2年度に全国の市と東京23区を対象とした介護・高齢化対応度調査があります。この調査は全国市区の 88.8% にあたります724市区が回答したもので、高齢化が加速する中、地方自治体は高まる医療・介護等の需要にどう応えているのかについてのアンケート調査の回答を点数化してランキングしておりまして、本市は全国の市区の中で中間に位置しております。その調査結果によりますと、全国市区では利用者のケアプラン点検など要介護者・要支援者向けの保険サービスは強化されつつありますが、予防や社会参加により高齢者の自立した生活を支援する事業はなお途上にあるという結果になっております。本市の現在までの取り組み状況といたしましては、令和2年度に策定いたしました第8期高齢者保健福祉計画におきまして、地域包括ケアシステムの構築、またその先にある地域共生社会の実現に向けた取り組みについて各施策を通じて推進していくこととし、令和7年、令和22年を見据えた目指すべきビジョンを掲げ、32の施策の展開を図ることといたしております。主な事業といたしまして、一つには地域包括支援センターの事業になります。市内3カ所に設置いたしました地域包括支援センターを、地域包括ケアシステムを構築するための中核機関として位置づけ、地域住民の保健医療の向上および福祉の増進を包括的に支援することを目的として、介護保険法における地域支援事業のうち介護予防事業のマネジメント、高齢者や家族に対する総合的な相談支援、高齢者虐待の防止等の権利擁護事業、ケアマネージャーへの支援の4つの包括的支援事業を実施しております。職員体制は令和2年度まで地域包括支援センターが1カ所につき、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員など4名の専門職員を配置しておりましたが、独居や高齢者夫婦世帯の増加、認知症による精神症状への対応、保健事業と介護予防の一体的実施事業の開始等、地域包括支援センターが担う業務の幅と対象がますます複雑化、多様化していることから、今年度より各地域包括支援センターにそれぞれ 1名の専門職を増員し、体制を強化いたしました。しかしながら、複雑多様化するケース対応と、地域課題を明確化し、それに応じた事業をどのように展開するかが、今後の課題になってくると考えるところであります。次に、在宅医療、在宅関連事業になりますが、事業の推進にあたりましては、在宅医療・介護関連推進協議会を開催いたしまして、事業全体の方向について検討しているところであります。その中の多職種研修会においては、職種別グループワークで現場での課題検討を行いまして、多職種交流グループワークで情報交換、具体的な対応方法などの検討を行っているところであります。また、地域の関係者との関係構築、人材育成として、小山地区医師会との共催であります、鶴カフェやケアマネージャー連絡協議会を開催しているところでもあります。平成30年度には、在宅医療を担うさまざまな職種の方が、医療介護連携の共通した認識や常識を持って業務に携われるよう、下野連携マナーブックを作成しております。また、令和元年度までには、市民公開講座といたしまして、就活セミナーを開催しておりましたが、令和2年度は、地域ふれあいサロンなどの少人数に向けた出前講座の形で実施したところであります。合わせて令和2年度から新しいエンディングノートを作成いたしまして、令和3年度よりミニ就活セミナーで活用していく予定であります。現在は、今後は在宅医療・介護連携推進協議会の関係機関と連携し、認知症への対応力強化につなげていくことも重要であると考えております。その他、認知症対策事業、介護予防事業、生活支援事業などの各事業を実施しているところであり、地域に根ざした事業実施ができているものであると考えております。しかしながら、少子高齢化の加速度的進行に伴う高齢化率の上昇と現役世代人口の減少が見込まれる中、地域包括ケアシステムの前進において、介護人材の不足をどう補っていくかということも大きな課題となっております。さらに、平均寿命が延伸する中で、生活習慣病予防や介護予防によって、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間、いわゆる健康寿命を伸ばしていくことも求められているところであります。これらの課題に取り組みまして、地域包括ケアシステムを進化、推進することで、誰もが安心して暮らせる健やかな街づくりと、誰もが地域でのつながりを実感できるぬくもりある街づくりの実現を目指していきたいと考えております。次にご質問の2点目、将来的に需要量をどのように想定し、その不足を補う施設整備についてお答えをいたします。高齢者につきましては、介護が必要になる以前の介護予防を充実させることが重要な課題となっております。高齢者が要介護になる主な理由は、身体的な衰えにあり、それを予防するために、高齢者に社会参加をしてもらうことや、社会的役割を担ってもらうことで、心身の充実や生きがいを感じてもらえるよう取り組んでいく必要があると考えております。第8期下野市高齢者保健福祉計画では、令和3年度から5年度の各年度の介護サービス見込み量や、令和7年、令和22年の高齢者人口、要介護認定者数等の高齢化の状況や、介護状況の予想、また事業の円滑な実施を図るための施策等を定めているところであります。 計画を策定するにあたりまして、高齢者の生活状況や健康状態、保健福祉に関するニーズを把握するため、介護予防、日常生活圏域ニーズ調査を実施いたしまして、市内の65歳以上の高齢者宛てに2000通を郵送し、1456件の回答を得たところであります。アンケートの設問にあります、人生の最後を迎えたい場所として、自宅を選択した方は5割以上となっております。このアンケート結果を踏まえまして、高齢者数の増加を勘案すると、今後、ますます在宅介護の重要性が増加することに伴い、各種在宅サービスの充実や在宅医療、介護連携の推進が必要となっております。介護サービスの重量といたしまして、サービスにおける給付費の見込み量になりますが、給付実績からの自然体推計では、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部給付費の減少も見受けられましたが、それを勘案せず、従来通り利用されるべき数値を推計値として扱い、将来的な需要量として、訪問介護、小規模多機能型居宅介護等の住宅サービスの給付費を多く見込んだところであります。施設の整備につきましては、介護サービスの見込み量が増加し、介護保険料の上昇につながることから、慎重に計画する必要があり、また計画のサービス見込み量の範囲内に収めることになっております。不足を補う施設整備といたしまして、第8期高齢者保健福祉計画においては、住み慣れた地域で生活を継続できるよう、地域に根ざしたサービスを提供する小規模多機能型居宅介護施設1施設の整備を挙げているところであります。小規模多機能型居宅介護の特徴といたしましては、通いを中心として利用者の様態や希望等に応じ、随時訪問や宿泊を組み合わせたサービスを提供することで、在宅生活の継続を支援するものであり、潜在的に需要があることから、今後のサービス量を見込んだところであります。その他、施設整備につきましては、短期入所施設からの用途変更として、8床が特別養護老人ホームへ、10床が特定施設入居者生活介護へ転用するなど、既存の施設を改修することで、改修費用を抑え、運営者の支出負担を軽減させるとともに、施設入所待機者の解消に努めているところであります。特別養護老人ホーム等の入所者申し込みの中には、その身体状況等から他の施設が適している方や、ニーズに合った居宅サービスが提供されれば、引き続き住み慣れた地域で生活できる方がいらっしゃると考えられます。今後はそれぞれのニーズに合ったサービスの提供に努めてまいりたいと考えております。
坂村哲也君。
はい、市長から答弁いただきましたので、早速ですけれども再質問をさせていただきたいと思います。現段階で、将来的にどのぐらいの介護またリハビリの需要があるのかということで答弁をいただきましたけれども、やはり需要への対応も含めまして、もう少し明確にした方がいいんじゃないかと、思った次第です。でこれは答弁にありましたけど、単にアンケートを実施するだけではなくて、できましたら将来の高齢者のですね、人口分析とか、平均介護依存度などをですね、元に調査すべきではないかなと思うところなんですけれども、やはり3年後の第9期高齢者福祉保健福祉計画への内容ですね、内容が盛り込めるように策定に向けてそれらも調査していくべきと考えますが、これに関して健康福祉部長いかがでしょうか。
健康福祉部長。
はい、それではお答えいたします。 ただいまの質問でございますが、その将来の需要量ということで、今回の8期の計画につきましては、訪問介護、あるいは在宅サービスの給付費用ですね、多く見込んではいるところではありますが、将来の需要につきましては、施設整備ということで、市民事業者のアンケートのほかにですね、施設の待機者数であるとか、また施設を整備することによりまして、介護保険料のですね、上昇にもつながってまいりますので、その辺の兼ね合いなどですね、さまざまな条件と照らし合わせまして、必要なサービスは何か、次期計画のですね、検討委員会、策定委員会の中で、検討してまいりたいと考えてございます。
坂村哲也君、
はい、よろしくお願いします。地域包括ケアシステムにつきまして答弁いただきましたけれども、下野市ではさまざまな課題はある中ではありますけれども、基本のシステム自体はやはり出来上がっているのではないかなと思ったのが印象でございます。その辺は理解いたしました。ただし今後はやはり答弁にありましたけれども、贅沢ケアの需要が高まることが考えられますので、望めば、その方が望めばいつでも在宅医療を含めました在宅ケアを選択できる体制を整えていくことが重要なことになってくると思いますので、そのためにもこれまで以上に病院や介護事業者とですね、多職種でのより強い、強力な協力をしていけるように行政としても関わっていくべきと、関わっていかなければならないかと思います。またこれもお話ありましたけれども、下野市在宅医療介護連携推進会でしょうか。ただこちらのコロナ禍の影響で少し開催が難しい状況ということは聞いておるんですけれども、ぜひ大切な事業だと思いますので、開催をしていただきたいと思うところですけれども、改めまして多職種での連携に対しまして、市行政としてどのようにこれまで以上にかかっていくのか、そのあたり、お答えをお願いします。
健康福祉部長。
はい、お答えいたします。地域包括ケアシステムにつきましては、医療と介護の連携はですね、必要不可欠なものでございます。で、本市におきましては医師、歯科医師、ケアマネージャー、地域包括支援センター、ヘルパーなどのほかにですね、市の管理栄養士も加わりました医療関係者と介護職ですね、そちらの多職種がですね、連携をしておりまして、その中で在宅介護のですね、推進協議会を開催して、協議を進めているところでございますが、今後もですね、その協議会の中におきまして、医療と介護の連携をですね、さらに進めていくということで、進めてまいりたいということで考えてございます。
坂村哲也君。
はい、分かりました。よろしくお願いします。それから自治医大のホームページでですね、多くの文献がよく、閲覧できると思いますけれども、その文献を見ていても、医療や介護の連携の重要さというものが記されたものが多く読むことができましたので、将来の問題に対しても自治体としても介護職との連携の大切さを強く考えているんじゃないかと思いますので、自治体との今以上の連携もぜひ、取り組んでいただければと思いますので、その点もよろしくお願いします。次の質問に移りたいと思いますが、小規模多機能型居宅介護で対応していくということで答弁いただきました。その方針はもちろん評価させていただきたいと思います。ただし第7期高齢者保険福祉計画から始まりましたの時からも始まりましたけれども、民間の応募者がいなかったと第8期計画には記されておりました。介護予防の観点、また民間が参入しやすいという点を考えますと、通告でも話しましたけれども、介護老人保険施設、老健の応募も考えていいのかなということは申した次第なんですけれども、県の補助金もありますし、市の負担というのもそれほどないんじゃないかなと思うところであるんですけれども、本市においては、老健は私たクラブしかございませんので、それも含めて第9期計画へつなげるべきと考えますが、これに関してはお答えいただけますでしょうか。
健康福祉部長。
はい、お答えいたします。 施設の整備にあたりましては、先ほど市長答弁にもありましたとおり、今年度に関しましては、小規模多機能の施設を整備するということで、予定はしているところでございますが、老健施設、その他の施設等々に関しましてはですね、また時期計画の中におきまして、十分検討はしてまいりたいと考えてございます。
坂村哲也君、
はい、よろしくお願いします。で地域、失礼しました、包括支援センターに人員を増員していただいたということで、こちらに関してもしっかり紹介させていただいてたいと思いますけれども、いろんなことで地域包括ケアシステムの構築にすごく期待がかかるところですけれども、介護、ただですね、介護事業者との連携を取る、実際に下野市役所にいるその職員の方ですかね、そういった方は多いと思いますけれども、医療機関、あくまでこれはちょっと聞いてみたいんですけれども、医療機関との連携を普段から取る担当の職員の配置などは考えていないのかどうかというのを、これも部長、いかがでしょうか。
健康福祉部長。
はい、お答えいたします。現在本市におきましては、機関型の地域包括支援センターの方を設置してございます。こちらの中ではですね、職員といたしましては、保健師、管理栄養士、社会福祉士が2名ということで、計4名配置しております。またですね、会計年度任用職員といたしましては、管理栄養士、歯科衛生士、看護師、保健師の、計4名ですね、を配置して、その体制でですね、現在取り組んでいるところでございますが、そのほか、さらにその医療関係者ですか、そういった職員の配置に関しましてはですね、今後、その必要性等について、十分検討はしてまいりたいということで考えてございます。
坂村哲也君。
はい、分かりました。分かりましたというか、これは多分難しいテーマだと思いますので、今まで別のテーマでも専門の職員の方配置をお願いしたんですけども、一度もいい答え返ってきたことはないので、非常に難しい問題なんだと思いますので、ただ下野市は比較的医師会との連携を取れているということは評価されるべきと思います。この今のコロナワクチンの状況を見ててもそれは本当に評価されますし、職員の皆様の執行部の皆様の取り組みがのおかげだと思っております。ただ、日頃から医師会との連携が取れる職員の方というのも大事なかなと思った次第で質問させていただきました。で最後になります、これ市長にぜひ見解をお伺いしたいところなんですけれども、今までいろいろなことで話をさせていただきましたけれども、やはり平均寿命が例えば伸びたとしても、人生がやはり素晴らしくなければ、長生きすることがいいことではない、あるとはちょっと言えないと思いますので、繰り返しになります、市民が住みやすい、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができますように、地域でサポートし合うことが必要でありますので、そのために必要な将来に向けた調査、必要な整備などを実施していただいて、医療や介護などの力強い連携を築いていくべきと思います。それが行政としての役割ではないかと思いますけれども、下野市の超高齢社会のまちづくりをどのように考えているのか、市長見解をお願いいたします。
広瀬市長。
はい、今までの質問の中で、議員からのご指摘があった部分、さまざまな角度から考えていくときに、日本人が持っている一番大きな特性というのは、人に迷惑をかけないという、そういった思いの中から生活をしている。ただ、現時点において、この高齢者社会の中で、独居世帯であったり、高齢者夫婦世帯であったり、こういったところに、遠慮させない、そして行政の方は聞き上手であるべきだ、いろんな話を聞きながら、そしていろんな全てにおいて 100% 満足できるサポートができるのかというのは非常に難しいと思うんですけども、共に悩み共に生活をするというまちづくりをベースに進めていかなくてはならないと思っています。ただ合併をした後のこの下野市、自治会長さんはじめ児童民生委員さん、そして先ほどお話が出た医師会をはじめ多くの福祉関係者、本当に多くの方々が聞き上手であって、いろんな行動に対して積極的に動いていただける、この状態を 我々行政がいかにサポートをして、そして長期にわたってまちづくりに、転換をすることができるかということを考えていかなくてはならないと思っています。で、私もあと数年すれば前期高齢者になってきますの で、そういった部分を考えていくと、やはり多くの皆さんと情報交換をした中で、ここに住んでよかったと思える町を作るためには、聞き上手がいて話しやすい環境づくり、これが一番だというふうに思っております。
時間です。1番坂村哲也君の質問が終わりました。